朝耳アラカルト。
北海道ライブ朝耳、毎朝この時間は朝耳アラカルト。パーソナリティが気になる話題、個性を生かした耳をそば立てたくなる話題をお届けします。今日火曜日は私八幡潤のスポーツプレゼンス、ならではの目線と感覚で臨場感あふれるスポーツの話題をお伝えしてまいります。先週ですね、1月24日訃報が飛び込んできました。プロ野球南海などで豪快な一本足打法で活躍し、歴代3位の通算567本のホームラン、同じく3位の通算1678打点、通算2566安打も歴代4位を記録した門田博光さんが亡くなりました。74歳でした。今週のスポーツプレゼンスは希代のスラッガー門田博光さんをご紹介いたします。門田博光さんは1948年2月26日山口県小野田市、現在の山陽小野田市で5人兄弟の三男として生まれました。お父様貿易関係の仕事をされていたんですが、事業に失敗してですね、一家で奈良市に移って、そこからは貧しい生活を余儀なくされます。さらに門田さん、小学6年生の時になんとお母様亡くなられてしまうんですね。でその病床にあったお母様からは、あんたは病弱やから野球か水泳、とにかく運動頑張りなさいと言われたそうです。
はい、
学校終わりに野原で友達と始めた野球は心から楽しくて、野球やっている間だけは辛いことも全部忘れられたそうなんですね。でその気分を味わいたくて野球にのめり込んでいった、そんな少年時代だったようです。門田さん、五条中学から天理高校に進んで、天理高校3年生の時には甲子園にも出場しますが1回戦敗退。プロ野球で3番目に多いホームランを放ちながら、なんと中学高校の通算ホームラン数はゼロ。
はい、
ね、この間もご紹介しましたけれども、だけにプロからはほとんど注目されていなかったんですが、高校卒業後は声をかけてもらった社会人チームのクラレ岡山へ進んで、日中は靴を作りながら野球に励まれたそうです。だから仕事しながら野球やったってことですね。でここで門田さんは期限を設けます。自分自身と約束をするんですね。その約束とは、大学へ進んだ同級生が卒業するまでの4年間ひたすら鍛えてプロ野球入りをする、ダメなら野球をやめるという約束です。さらに毎日真剣に100本のスイングを続ける、これは二日酔いだろうが怪我をしようが、とにかく365日やり続ける、それを続けたら何かが変わると信じ、終わった後になんと嘔吐するぐらい真剣に100本、毎日バットを振ると決めて3年間やり通すんです。
おー、やり通したんですね。
その結果です。当時鏡の前でスイングが日課だったんですけど、とうとう軸足とステップした足がつく床の表面、磨かれたように光り始めたほどだったんですって。それだけ鋭いステップをしたということですね。すると3年目の1968年、阪急、現在のオリックスにドラフト12位で指名を受けますが、これ拒否するんです。
はい、
実は当時ね、社会人からプロ入りするには円満退社をするという不文律がありまして、ドラフトの開始名では会社のメンツなどもあり断念せざるを得なかったという時代だったんですね。
はい、
しかし4年目の69年、ついに南海からドラフト2位で指名を受けて晴れてプロ入り。1年目の開幕から2番ライトで先発出場を果たします。そしてシーズン中盤に塁に戻る際に肩を脱臼して離脱したものの、79試合に出場、打率2割5分8本塁打の成績を収めます。そして2年目からはレギュラーとして129試合、打率3割31本塁打120打点、いきなり2年目にパリーグ打点王を記録するんですね。そんなバッティングが魅力だった門田さんに大きな刺激を与えたのは、1970年から選手兼監督を務めていました野村克也さんの存在です。1年目のキャンプの時見た野村さんの放つ打球は、バッティング練習で、まあ、10本打ったとしたら7、8本ホームランだったんですって。
ほとんどが、
はい、しかもショート、サードとセカンドの間に守っている人の頭を越えたと思ったような打球がそのまんまホームランになるというすごい打球だったんですって。
はい、
これがプロの打球かと驚いたそうです。 自分にも才能らしきものがあるとしたら、今はできなくてもこういう感じでやり続けていればいつかできるようになる、いつか打てるようになると思えるところだという門田さんは、いいものを見るとその上を行ってやろうと気持ちに火がついて、追いかけているうちに自分の形が出来上がっていくと、最高のサンプルに出会うわけなんです。ただ野村さんって右バッターなんですね。で門田さんは左バッター。南海には手本となる打者がいないと悩んでいた時、ある日凡退してベンチに戻って、手を洗っていて、ふっと目の前の鏡を見たら、打席に、左バッターが立っているのが見えたそうなんです。
はい、
実はその姿は鏡に映った右バッターの野村さんの姿だったんです。門田さんこれやと思って、それからは素振りをする野村さんを鏡越しに見て、密かに参考にして練習を重ねていたそうです。ただです、そんな野村さんとは確執とまで言われるぶつかり合いがたびたび起きます。1年目2番として起用された門田さんはコーチからバント練習を命じられるんですね。野村さんは当初門田さんを2番バッターに育てたかったというのが理由なんですが、それまで門田さんの野球人生にバントという選択がなくてですね、1週間過ぎたところでブレイザーコーチ、アメリカのコーチだったんですが、オールギブアップと叫んだほど、もうバント練習が嫌でフルスイングしたいというこだわりを持っていたということなんです。その後小細工のいらない3番で使ってもらったそうなんですが、当時の4番は監督でもある野村さんが打っていました。一発狙いではなく塁に出ることを最優先に考えるように指導されるようになります。つまりホームラン打っちゃうと、野村さんってホームラン打っても1打点しか稼げないんで、自分打点稼ぎたいと思ったら門田さんにホームラン打たれたら困るわけですよ。そういうことです。で時には巨人とのオープン戦の時に王貞治さんのところに連れて行かれて、ヒットの延長がホームランというアドバイスを受けます。しかし頑固一徹の門田さんはホームランの打ち損ねがヒットっていう考えをずっと貫くんですね。この時実は説得、日本歴代1位2位のホームラン数を誇る2人がですよ、そういうふうに説得したのにもかかわらず、なんと新人が突っぱねたもんですから寂しそうにですね帰ってったんですって。でその背中を見て門田さんはなんてことを言ってしまったんだと。この2人の通算ホームラン数の記録に割って入らなければ今後のプロ野球人生申し訳が立たないというふうに考えるようになったそうなんです。その結果門田さんの通算は王さん野村さんに次ぐ歴代3位ということになったんです。これが原動力だったんですね。
すごい結果で示したんですね。
はい、そんな門田さんなんですが、他者の意見を突っぱねるに値する選手になるためにこの後も努力と工夫を重ねます。まず170センチという体格を補うためにシーズン中も1キロのバットを使ってフルスイング続けるんです。今の選手のバット操作性担保する意味もあるんですが、ほとんど900グラム未満なんですね。例えばお米1キロなら持ち上げるのに難しくないんですが、85センチほどある先の重たい木の棒を元同僚の江本さん曰くハエ叩きと同じスピードで振ってたそうなんです。相当のパワー必要でしょ。
そうですね、
ですから素振りやバッティング練習の時にはそれよりさらに重いバットやボールを使って人目につかない場所で黙々と打撃力を磨いていく日々だったそうです。さらにそのバッティング、とりわけ長打力に磨きをかけるきっかけというのが79年春のキャンプでのアキレス腱断裂という大怪我でした。選手生命をも危ぶまれるこの怪我の時にリハビリの担当の先生からかけられた言葉が、ホームラン打てば走らなくていいんじゃないかっていうことだったんです。
そうですね、確かに
簡単に言いますけどね
かなり難しいことですよね。
壮絶なリハビリを経て復帰した門田さん、常に場外ホームランを狙うというバッティングに今度は終始します。怪我の前の10年間で1091試合で181本打ったホームランは、怪我の後の13年でなんと386本と、
はい、
ものすごい増え方をするんです。そして81年7月にはオールスター休みを挟んで通常より試合が少ないにもかかわらず月間16本という当時のホームラン記録を作ります。この頃のパ・リーグって外国人バッターが常にホームラン王の中心にいる中で、日本人では門田さんが孤軍奮闘の活躍をしていたという時代です。そして迎えた88年、このシーズン40歳で迎えた門田さんは開幕からホームランを量産、結果40歳にして打率3割1分1厘44本塁打125打点でホームラン王打点王の2冠獲得、 優勝もしてないのになんと選手としては MVP に選ばれるというすごい活躍だったんですね。40代での40本塁打100打点、40歳での MVP はプロ野球史上最年長記録。40を意味する不惑という言葉はこの年の流行語にもなりました。翌年ダイエーに買収され福岡に本拠地を移したホークスには残らず、家族のために関西に本拠地を置くオリックスに移籍。その後も42歳で31本、44歳で7本とそれぞれ年齢別の最多ホームラン記録を作って、現役最後はやはり恩返しの意味もありダイエーホークスに移籍。そして92年野茂英雄さんとの対戦を最後に現役を引退。常にフルスイングを貫いて結果、通算安打数歴代4位の2566本、ホームラン数歴代3位の567本、打点歴代3位の1678打点、輝かしい成績を残した希代の名スラッガーとなりました。ただですね、こだわりが強いだけに一度もコーチ監督にはならなかったんですよね。まあ指導とそれから現役というのは違うという意味もあったのかもしれませんけれどもね。今日は先週亡くなられました門田博光さんご紹介しました。